皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。4月20日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は世界のブラックホールが蒸発中です。日本もですね、パナマ文書の中に400人ばかり名前があるという話で、まあその道義的責任は当然ありますよね。その 国がね、財政こんなに行き詰まってるんですね、なんでその税金も払わず海外に金持ってったのか。まあしかし、まあそれは法律で許される範囲はそれはあるんでしょうけども、それ以上にですね、例えばそこで脱税の話とか、あるいはその闇の勢力との金融取引とかですね、あるいはなんか政治的なその裏取引とかいうようなものが見つかりますと、これは非常に大きな影響が出てきます。それは必ずしも日本人の口座を見てわかるってもんでもなくて、世界中の人たちの口座出てますよね。中国でもアメリカでも、こういうところが出てくるとですね、なんか本当にその人々がまあ仰天するようなそのお金の動きっていうのが多分見えてくるんだと思うんですね。そうなってくるとやっぱり世の中の変化は一段と加速する、すなわちブラックホールの蒸発はですね、ものすごく大きなものになるんじゃないかなと思うんですね。歪んだ時代って最後どうやって終わるかですけども、歪んだままでどこまで行くのか、どこまで来たらその崩壊するのかっていう議論がよくあります。でこれは一つやっぱ崩壊ってあるんですよね。あまりにもその圧力が強くなりすぎて全部潰れちゃったと、急性の症状の時よくありますよね。昭和2年の金融恐慌、そうですね、全国銀行一斉休業なんてことになったわけで、やっぱりそのあんまり急激にですね、この歪みが来ると、まあ金融システムが全部同時に止まっちゃうとかですね、こういうことがあるわけであります。しかしゆっくりとゆっくりと来る場合はですね、必ずしも最後全てがね、止まって終わって終わりになるというわけでもないんですね。昭和20年8月15日もですね、まああれは一つ、まあ典型的なブラックホールの消滅、蒸発だったと思うんですけども、もう日中戦争からだけでも15年戦争やってるわけですね。そうしますと、もうなんか、ずっともう被害が広がってきて、特に昭和19年以降被害が広がってきて、もう誰がどう言っても勝てそうになくなってくるわけですね。で、最後こう、やっぱ意地を張ってた軍部が万歳してですね、で終わりになるわけですけども、その終わりになる瞬間っていうのは、そこでなんかもう一つ新たなものが壊れて、で終わりになったっていうよりも、まあ内部からこう崩壊したというか、内部にいる人たちが諦めたというか、ブラックホールを作っていた張本人たちがブラックホールもやめた、あるいはそのブラックホールに人々がですね、もう、愛想尽かしてブラックホールのその引力から逃げ出したと。まあ、こんな時に起きるわけですね。ですからその一番最後というのは、必ずしもなんかもう一つ破壊が激しいのが来て終わるとは限らなくて、ブラックホールの蒸発みたいなものっていうのは不意に起きますね。あっという間に起きるんですね。でやっぱりこの戦いみたいなもんで、その天と戦ってるわけですよね。このブラックホールを作ってる連中っていうのは天がどんどん追い詰めていきますから、まあ、本人がもうダメだ、おしまいだと思ったらそこで終わりになるわけで、結構最後はですね、そういう連中ってのは恐怖で動いてますから、その欲望と恐怖しか大体ないですからね、そういう悪いブラックホールを作る連中っていうのは。だから最後は恐怖の塊になってんで、この恐怖の塊の人たちってのは結構最後は粘れないですよ、あれ。その徒党を組んでですね、強がり言い合ってるだけですから、そこがだからもういよいよなんか真っ青になってくると、もうやっぱりそこはね、逃げ出すとか、あるいはもう、蒸発するとかいうことしかもうないわけでありますね。世界を見てもそうですね。やっぱりオバマはですね、一番最後にそのブラックホールの蒸発をなんか本気でなんかやってる感じがしますね。911を真相をばらすわけでしょ。で同時にそうするとサウジアラビアなんかはですね、と CIA とかもう、いらんなくなりますよね。粛清が必要になりますよね。で特にそのサウジアラビアっていうのは最近イスラエルと仲がいいんだっていうことをはっきり言ってんじゃないですか。そのイスラエルのネタニヤフ首相はですね、サウジをはじめとしたですね、湾岸親米諸国ですね、それとは同盟関係にあるんだと、 核兵器をその盾にした同盟関係にあるんだということを言ってますよね。そうするとあのイスラエルの核兵器ね、小型の核兵器、あれは一体いつからどのように作ってどこで使ったんですかって話になってきますよね。でさらにそのイスラエルにですね、その核兵器の金と技術を提供したのはどの国なんですかって話になってきますよね。そうするとドイツを含めてですね、この裏側の話がこれ全部出てくると思うんですね。で同時にそこにそのパナマ文書みたいなのが出てくると、そっちの方のブラックホールもですね、こっちは結構強力ですよ、金のブラックホールですから、ものすごくその影響が一度に見えますよね。金の動きってのは明らかですから。そうするとこれはこれでやっぱりその人々にとってみると、あーっていう話がたくさん出てきて、これはまたブラックホールの蒸発じゃないかなと思うんですね。それから年金機構がですね、大損したって話ありますね。であれでそのまあ損失の公表をですね、先送りしたと言ってますでしょ。でなんかもし夏の選挙でですね、同日選挙にもし安倍内閣が踏み込んで同日選挙で負けるとしますね。そしたらその同日選挙負けた後の最初の国会でまずこの年金の損失の話が出てくるわけですよ。選挙終わった後公表するって言うんだから。だから選挙に負けた今の政権がですね、最初に直面するのが年金損失の責任追及でしょ。具体的な数値が出てくるわけで、年金基金から。これも傑作の話ですよね。そうするとそこでやっぱりこの徹底的な追及がいると思うんですね。なんでこんな大損したのか、一体なんでこんな株を買ったのか、誰が買わせたのか、どういう手続きを持って買ったのか、でそれ損が出始めた時にどのようにリスク管理してたのか、これ徹底的に調べるべきだと思いますね。そうするとこれでまた一つ、まあその日本の政府とアメリカの金融機関とアメリカ政府と全部つるんだですね、その金の問題が、ブラックホールが蒸発するでしょ。この忌まわしきですね、このね、年金の資金を犠牲にしてまで、ただ単に政権の延命を図ったこの裏側が全部見えてきますね。そうすると今度は日銀ですよ。日銀もあんたたち何をやったんですかと、そもそもアベノミクスとは何だったんですかと、アベノミクス始まる前から出てきたですね、様々なそのいろんな話ね、円安にしようだとかですね、物価を上げようだとか金利を上げようだとか、一体あれ何だったんですかと。でアベノ黒田緩和が始まって以来のですね、この一連の出来事ね、マイナス金利に至るまでの出来事、これ一体どんなデタラメやってたんですか、どんな意思決定やってたんですかってことは徹底的に追及すべきですね。国会には国政調査権というものがあるんですね。私は今でも思ってますけども、福島第一原発事故の後ですね、その国会が、この国政調査権をもとにですね、調査委員会を作りましたね。黒川さんの、東海大学ご出身の黒川さんをトップにしたですね、調査委員会を作りまして、報告書が出てますね。あれはすごいと思いますね。ああやってその原子力の人間、役所以外のところが出てきて、非常に網羅的にですね、考えると、今のその原子力村の連中が言ってる話や政府が言ってる話ではカバーしてないところで、隠してるところよく見えてきますね。非常に幅広い視野から原子力の問題っていうものが見えてきたと思いますね。あれはすごく大切なことで、なんか今の日本はこのなんか全部その専門分野の連中に任せちゃうでしょ。だからダメなんですよ。その世界で飯食ってる連中に任せばですね、自分の飯の種を守るってことが一番なので決まってるんで、そんなことやってんから本当の話が明らかにならないし、物事が前に進まないんですね。やっぱりここはですね、やっぱり大きな目線で全体を見るような形で、まあ国会の国政調査権が一番いいと思うんですね。こういうものを使ってですね、金融とか、それから金融の世界なんかよく調べなきゃいけないと思いますね。それからまあオバマは911の真相を明らかにし、それから同時に今度は、まあ日米安保を終わりにするっていう多分ことなんだと思うんですね。これでアメリカは、そうなった時にやっぱりこう安全保障のことは何なんですかということになってくると、全部やり直しじゃないですか。全部やり直しですから、ここもやっぱりもう一回闇を剥がさないといけませんよね。闇を晴らさないとね。でそれはものすごく深い闇があるんだと思うんですね。基本的にその日本は昭和20年に負けまして、でその後武装解除しますが、冷戦が始まるわけですよ。冷戦が始まって、で日本はどうするかって話になる。ところが旧日本軍を復活させると、とんでもない亡霊がまた出てきて、日本を再びそのですね、地獄に突き落とす、そのリスクが極めて大きかったわけですから、旧日本軍の復活は絶対にやらない。 で、アメリカ軍を番犬にするという政策が出てくる。そしてその26年の講和というのはですね、アメリカ側とだけの講和で、そのソビエトとは講和してないですよね。すなわち、もうすでにこの26年の段階で日本は戦争体制に入ったわけですね。ソビエトを相手方とする。ところがそれも70年代に中国と国交を回復し、そして最終的に91年に、ソ連が崩壊した段階で、これ終わってるはずなんですね。ソ連を敵とするですね、あれ中国ソ連を敵とする、その日米安保体制っていうのはもうソビエトの崩壊をもって終了してるはずなんですね。ところが、これが利権になるわけですよ。原子力もそうでしょ。その冷戦構造の中でですね、エネルギーをどうやって自活するかって話になってきて、で、その原子力をまた平和利用のような形でこう進めていくわけですが、まあ、もう90年代に入ればですね、もうそういうなんか壁みたいなのはないわけでありますから、まあ、あとは、こう、経済の時代っていうことでですね、原子力も基本的にいらなかったはずですね。当然原爆なんかもいらないし。ですからもう、原子力もですね、その、冷戦崩壊後はですね、いらないはずなのに、あれが利権になっていくでしょ。だから、金のための日米安保と、金のための原子力になってくるわけですよ。と、これ理屈つけなきゃいけませんよね。で、日米安保はなんか新しい時代の日米安保なんていうことを言い出しちゃってですね、世界に貢献するとかですね、わけのわかんないことを言い出して、結局それでその、なんか金だけ引っ張り出す。ね、自衛隊いろんな道具交わしてですね、金を引っ張り出すような連中がアメリカに救いましてですね、日本に救って、で、日本にもそれにですね、味方する連中がいて、どんどんどんどんアメリカ側に金を送ると、変な道具ばっか買っちゃってですね、アメリカからですね、でそんなものがあるし、原子力もですね、例えば皆さん覚えてられますかね、東日本大震災の後、絶対日本で原子力をやめてはいけないと。原発をやめることは、受け入れられないってのは誰ですか？アーミテージだとかマイケル・グリーンじゃないですか。あんなものはですね、ただのネオコン屋じゃないですか。ネオコンの戦争屋でしょ、あれ。アメリカでまさに排除されてですね、行き場を失った連中がですね、悪党どもが日本に救ってですね、で、また原子力だとかその戦争だとか言って金引っ張り出そうとしてるだけの話でしょ、あれ。誠にもってくだらない話でありまして、そんな連中は神のごとくあやめてですね、なんかその、アーミテージ先生だとか、アーミテージ閣下だとか言ってですね、なんか、あんなですね、ただの武器商人をですね、どういうことやってるのかなと。で、それにまた最高勲章を出しちまったんですからね、もう開いた口が塞がらないわけでありますね。まあでも、ここをいよいよ全部、蓋開けなきゃいけませんね。オバマが911の蓋開けてくれるとですね、これ全部蓋開けられるんですよね。あそこを蓋開けないとですね、やっぱそれはなんかいろいろ、難しいところもあるわけですよ。だから逆に言うと911の後ですね、28ページの機密部分を作ったっていうのはこれはなかなかすごいことですね。ここに本当の秘密があるんだと、いずれ開けてくれよという意味ですよね、あれ。もしその気がなかったら報告書に書かないよね。機密部分を含めて書かないよね。だからもうそれは日本だったら昭和3年の張作霖爆死事件の時と同じでね、中国側がやったなんてことを軍部言うんだけども、本当は、自分たちの日本軍による、関東軍によるあれは、謀略だった、自作自演だったってことはもう、天皇の耳にも届いてるわけですよね。だからやっぱり隠しようがなかったと。そんな形だったと思うんですね。ですから911テロもですね、もう、連邦航空局含めて騙された人たちがたくさんいて、とんでもない話だという話だったんじゃないんでしょうかね。だからもう、謀略だってことを隠しきれなくてですね、まああんな形で28ページに残したと。でもその昭和3年のね、張作霖爆死事件がその陰謀だったってことは当時みんな知ってたんだけども、だからといって戦争は止められなかったんですね。陰謀だろうが何だろうが戦争なんだっつんでですね、どんどんどんどんその後戦争突っ走って、で20年まで戦争やっちゃうわけでしょ、日本軍はですね。まあアメリカも同じだったと思いますよね。あそこでデタラメであるっていうことはもう、まあある意味ではインサイダーの中ではその公諸の事実だったんでしょうけども、まあもう止めらんないと、アルカイダもですね、イシスも自分たちで作ってですね、まあ私兵ですよね、私の軍隊でしょ、こんなもん作ってですね、人殺し家業を世界中でさせてるわけですよね。とんでもない深い罪ですよね。そこになんかですね、イスラエルの核兵器だとかいうものが関与してるとすればですね、さらにとんでもない話で、まあそういうことを含めて、これも全部蓋が開く時が来たんだと思いますね。まさにこれがこの世界のブラックホールの蒸発っていうことだと思うんですね。で、ブラックホールの蒸発っていうのはですね、本当に 昨日まで悩んでたことを今日から悩まないでいいって話ですね。明らかになったら実にくだらない話なんですよね。隠してあるからなんか凄そうに見えるんだけども、実態がバレてみたら大したことないんですよね。本土決戦の昭和20年の時だってですね、武器も行き渡らないし、本土決戦の部隊なんてみんなね、お年寄りとか女性で自爆攻撃以外になんか戦える方法はなかった人たちでしょう。なんかこういう風に最後になってんですよね。だからもう最後は本当にその中身がなくなっちゃった段階まで行っちゃって、それからブラックホールの蒸発ということはよくあるわけで、だからまあこれでブラックホール蒸発になるとアメリカも全然覇権どころじゃないじゃないのよと、ボロボロじゃないですかと、中国もボロボロじゃないですかと、日本もボロボロじゃないですか、ヨーロッパもボロボロじゃないですかということがやっぱりよくわかるんだと思うんですよね。やっぱりこの30年ぐらい前からですかね、まあ、もう一度40年ぐらい前からかな、なんかこの一つの福祉国家の理想みたいな行き詰まりで、共産圏では共産主義が行き詰まり、まあ、社会主義ですね、行き詰まって、そこからどうしようかって話になるわけですよね。でその時点でやっぱり根本的に、まあ人々の生きる基本というところからね、社会を作り直せばよかったんでしょうけども、まあやっぱりその現実を受け入れられない人たちはたくさんいますよね。そうするとまああれが悪いこれが悪いということで対症療法で物事をやりくりしようとした。さらには市場原理主義、まあこれは新自由主義ですがね、あるいはこうネオコンですね、新保守主義、まあこういうその奇妙な理論と申しますかね、その極めて危険な理論をひけらかす連中が出てきてやりたい放題始めるわけですよね。で結局でもこれが全部水泡に帰したんでしょ、これ40年ぐらいでね、水泡に帰しちゃって、そうすると最初の問題に戻るわけですよね。ネオコンだとかネオリベラル新自由主義が出てくる前に戻るわけですね。そうするともう今更財政赤字もひどいし福祉国家に戻れないし、社会主義みたいなものもそれはもう無理なんだと、実際ソビエトも当時やってみても行き詰まるわけですから、そうするとこうね、とりあえず一つ前に戻ってみてももうそこにもうすでに道はなかったと、我々前に進むしかできないと、どうしていいかわからない、こういうことですよね。広島の原爆ドームにですね、G7 の外務大臣たちが集まってきたと、でケリー国務長官は胸が張り裂ける思いをしたと言ってますね。まあ原爆を謝るか謝らないかについてはね、まあこれアメリカの中いろんな人がいるから、それは簡単に政府として謝れない事情はあるんでしょうけども、謝りに胸が張り裂けるっていう思いをした、G7 の人たちの姿というのは、決して私は70年前のことだけではないと思いますね。今のことではないでしょうかね。まあ小型の核兵器みたいなのあるわけですからね。あれが、こう使われた、とおぼしきところが何箇所かありますよね。で、そういうのを含めて、結局その愚かなことをやって全部終わりにしてしまったと。で、そのどこに戻るんだ、どこでまあ懺悔をするんだって言いますか、どこでそのまあ終わりを認めるのかって時にまあ広島に来たと。非常に私は印象的だったですね。アインシュタインがかつてですね、世界は戦いに明け暮れた後日本がある日本に来るだろうというような話をしたそうですけども、なんかもうそれが始まったんだなと、まあ思うわけであります。やっぱりこの世界のリーダーシップというのはですね、やっぱりこの今までの一つの時代の上に乗っかって、この時代を運営するという形では、もはや前に進めなくなったんですね。根源的にやっぱりこの、大自然の構造そのものからね、考えた人々の生きる道を解かなければダメなんですね。道ということはすごく重要なことでありまして、その政策とは違うんですね。政策というのはあくまでも対症療法のことでしょう。道というのは、やっぱり人も国も地域も民族もどうやって未来に向かっていくかという一つの方向性と基本的な価値観ですよね。こういうものをやっぱりまず再確認するところから始めないと、次の本格的なリーダーシップというのは生まれてこないと思うんですね。同時にそれはやはり、その今までと全部人が入れ替わるということだと思うんです。政治でも経済でもですね、やっぱりこの行き詰まった時代は行き詰まったリーダーたちによって運営されてたわけでありますから、これは私は大きく入れ替わってくると思いますね。そうするとこうやってそのブラックホールが次々晴れてきますと、行き詰まったリーダーたちっていうのはあっという間に消えていくんだと思うんですね。まあそういうなんかある種混乱の状態の中で時代は前に進んでいきます。ですからいいも悪いもなくですね、この時代の先を作るっていうことは、まあ本当の基礎からっていうことですね。 中途半端なことでは立て直しができないわけであります。で、しかしまあ日本について言うならばですね、もうそれはかなり前に進んだと思いますね。まあ何度も言ってますけど、今安倍内閣というのは日本の知性の最低限の部分ですよね。どんどんどんどんやっぱりこの40年間知性が劣化していって、一番その低い知性ですね、の人たちがあそこに今いて、これやってるわけですから、まあここで何もできないっても、もうこれ以上悪いのは出てこれないんで、まあ大体これでしまいなわけですよね。そうするとまあ、ね、このいろんなところから元気のいい人たちが出てきてるわけで、まだ政治という舞台に乗ってませんけどもね。でもまあそういう今いろんなところでやってる人たちの力が次の政治を生むというふうに考えていいんじゃないかなと思いますね。なかなか慌ただしくはなると思います。というところで今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。世界のブラックホールが蒸発中ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。